自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月31日金曜日でございます。ついに7月も最終日となりました。まあ真夏らしい日が続いてはいるものの、7月の経過していくスピードも半端ではなく、本当に気がついたらもう7月終わりですね。今年も残すところあと5ヶ月となりました。もう2026年半分以上経過してしまいましたね。今年、まあ、元旦を迎えてからね、今年はこんなことやるぞって何かしらこう目標を立ててた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、どうでしょうか。ここまで来てその目標自体が自分なりに達成できたって方もいらっしゃれば、いい線いってるっていう方もいれば、まだちょっと手つけられてないなっていう方もいたり、まああとね、5ヶ月の間にこの2026年のうちにやっておきたいことリスト、なんとか、これをこう小さな目標にしておいた方がいいですね。あんまり大それたこと言うのはなかなか大変なんで、まあそれをね、少しでもクリアしていけるといいんじゃないのかなと思います。まあ僕自身は今年やりたかったこととしては、その子供向けのアウトドアプログラムなんですけど、まあこちらは正直言ってめっちゃ苦戦してますね。なかなか、まあなんだろうな、やっぱり老舗はめちゃ強いですよ。もうやっぱ子供相手っていうのはね、子供がそこに行くということを決定する権利をあまり持ってないじゃないですか。でどっちかっていうと保護者の方がそれをもう決める権利を持っているわけだから、まあその中でやっぱり安心安全とか、まあここだったら大丈夫とか、そういうものがこう積み重ねられているところ、特にそうですね、まあ昔からあるようなそういう施設っていうのかな、あるんですよね。例えばこの山北町にもペガススの丘っていう、宿ですね、言ってみたらね、そこに集まるとみんな、まあ、自然体験できる宿みたいな感じかな。そこはもう歴史がすごいあるんですよ。何十年ってあって、ただ代が変わって今の方々になってからは5年目ぐらいだと思うんですけれども、そこはやっぱり昔からの方がねいらっしゃるし、その方がまた新しい人を連れてきたりとか、そういうのの連鎖がもうすでにある状態で受け継いでるっていうのもあるし、実際今もう受け継いでる方もものすごく考えて、いろんな実験を繰り返しているんだけど、でもやっぱり人が集まるからこそ実験ができるっていう部分がかなり大きいでしょうから、で独自でもやってるものもたくさんあるし、すごくね僕はもう見習うというか、参考にさせてもらうことがたくさんあるなと思いながらね、いつもその方のSNS など拝見させていただいてるんですけれども、まあ、それ以外にもそういう何十年ってやってるところ結構たくさんあるんですよね。もちろん最初は大変だったんじゃないかなと思うし、もうまあ一人から始まるとかね、これって去年僕がちょっと関わった東京コーヒーという不登校支援の団体があるんですね。まあ不登校の親を支援するっていうふうに言った方が正しいのかもしれないんですけど、まあ、そういう団体があって、そこに関わった時にもやっぱり一番最初始めた時は、一人だったって言ってましたからね。しばらく一人の子と関わり続けているうちにじわじわと増えていったっていうふうにおっしゃってましたからね。まあでも本当に、ね、一人だからやってらんねえなって言ってやんなかったら始まんない部分もあるんで、それはそうなんですよ。だから小さいところからコツコツとっていうのを積み重ねるっていうのがすごく大事だっていうのはよくわかってるんで、まあ諦めずにですね、頑張ってやってみたいなと思っております。まあそんな感じで、2026年、皆さんの中にもですね、今年中にこういうの手つけてみたかったんだっていうことがあって、それもね、 小さなところからコツコツとっていうのがもしかしたら必要なものかもしれませんので、ぜひ頑張ってやってみていただきたいなと思います。またね、ちょっと熊本の震災の話になっちゃうんですけれども、避難所問題が今すごく取り上げられてるんですよね。これはもちろんその震災が起こってから数日経つと当然だけれども、もう一泊だったらなんとかなるかもしれないけど、これが3日も4日も1週間、そしてその先もね、家が全倒壊しちゃったとかって方が結構いらっしゃるじゃないですか。そうすると住むところがないっていうのは本当に精神的に大きなストレスなわけですよ。その中でもやっぱりプライバシーっていうものはものすごい大きなことで、その避難所生活の中に、プライバシーがあるかないかとか、鍵もかけられないような自分の陣地っていうんですか、そこには貴重品を置いておくことさえできないし、まあ常にこうリラックスできる環境がないというのは本当に苦しいんですよね。これってテントを持って山の中で一人で何日も過ごすっていう方がよっぽど楽で、本当に人対人っていうのは苦しいんですよ。でその中で車中泊をしている方がかなり多いっていう話ですよね。家の中にいるともしかしたら余震が続いているから、また大きな地震が来た時に家の中にいてペシャって家が潰れちゃったら大変だっていう考えの人が多いんではないかなと思うんですけれども、車の中だったらそういう意味ではね、鉄の箱だから安心感はあるじゃないですか。だけどやっぱり狭いし、寝るために作られているわけじゃないから、ましてや真夏ですよ、真夏の熊本です。それを考えると車中泊っていうのは本当に過酷な環境だなと思うんですよね。僕自身も車中泊、夏の車中泊したことあります、何回か、本当に何回かですけど、でももう苦しいですよね。どうしてもやんなきゃいけないんであれば、まあ、やるけど、でも多分夜中にエンジンかけてエアコン回しちゃうと思いますもんね。そのぐらいね、もう本当に暑さっていうのは自分が衰弱していく一方で、快適さなんてないんですよ。扇風機回してりゃいいかっていう問題でもないし、まあもしかしたら最近よくあるね、キャンピングカーなんかでよくあるその窓に取り付ける、換気扇ですね、外の中の空気を積極的に外に追い出すファンと、外の空気を内側に取り込むファンですよね。これだってさ、外の空気が暑かったら暑い空気中に取り組むなんてとんでもないじゃないですか。もちろん車中泊していれば車の中の方が体温もあるからね、外に比べれば暑くなると思いますよ。それにしたってですよね、全然休まんないし、モーターがブーンってうなってる音は終始聞こえてるわけだし、めちゃくちゃきついですよね。でまあそういった中で本当に善意で、うち部屋が空いてるから泊まっても大丈夫ですよとか、まあ Airbnb がこれはあれですかね、対策一つ打ったんですかね、その近隣のっていう風に限定されてるのかもしれない、エリアが決まってるのかもしれないですけれども、 Airbnb は今避難所生活をしている方々に無料開放しますっていうのをやってましたね。で Airbnb っていうのはあくまでも仲介屋さんだから、オーナーは全く別なわけですよね。だから Airbnb としてはそこを利用した場合にはオーナーさんに対して、対価を支払わなきゃいけないんだけれども、それをね寄付で賄うっていうふうに書いてましたね。 で、ホテルとかもさ、もうビジネスチャンスじゃないですかね、そういう意味ではさ。ホテルを稼働させることができて、今だって熊本に遊びに行こうなんていう人はほぼいないんじゃないかって気がすると、じゃあ空いているホテルの部屋を、まあそれこそですね、コロナの時と同じように、政府が1棟借りるなり、2棟か、まあ何棟か借りてね、で、そこを避難所として開放するとかね、暑い中でマジ死んじゃいますよ。こんなに、まあ衰弱してね、まあ赤ちゃんのいる家とか本当に辛いでしょうね。まああともう一つは、その車中泊してる人たちが、まあ幸いにもですけど、もしお子さんがいらっしゃる家であれば、子供たちは夏休みに入ってるわけだから、仕事の関係も当然あると思うけれども、でも、ちょっとこう、移動してね、で安心できるところで、まあホテルに泊まるとかね、その地震が続いてるところが嫌であればね、嫌っていうか、それが不安であればね、まあいろんな事情があるとは思うんですけれども、とにかくね、夏の車中泊はやめた方がいいと思いますね。前にもね、このラジオでもお話ししたことがあるんですよね、夏の車中泊について。これはね、もう高原に行くしかないんですよ、方法としては。標高を上げるしかない。だからそもそも夜中に涼しくなるエリアに移動するしかない。それだっていい場所があればね、それだっていいんじゃないかと思いますよね。例えば夜だけ山の上に移動してねまあそんなの現実的じゃないんだけど、でも暑い暑いって言って朝目が覚めても全然眠れなかったって、疲れが残ったどころじゃなくてもっと疲れちゃったっていうのを繰り返しているのであれば、まあ本当ね、皆さんにホテルに泊まってくださいと言いたいですよね。でもそのホテルもね、いつまで泊まんなきゃいけないのかなんて分かんなければ、やっぱり、まあ、寄付なり、まあ、政府からの、まあ、税金投入するなりしてでもですね、やっぱ人命ですからね、最善の方法をやっぱ国が考えてどんどん実行していくしかないんじゃないかと思いますね。で、国が動いてくんないんだったら、昨日の話でもあったように、もう民間の方でね、何かやっていくっていうか、それができたら日本って強いなと思いますけどね。なかなかね、こんだけ続いてると厳しいですよね。大変だと思います。まあそんなこともね、気にしながら、もう7月も終わり、そして明日から8月に入るわけなんですけれども、7月の31日間は本当にあっという間だったんで、でも思い返せばたくさんいろんなことがありましたけどね。8月は、もっともっと、濃い1ヶ月にしていきたいなと僕自身は思ってます。なので、まあ今日金曜日ですからね、ちょうどね、明日土曜日で明日からスタートなんですけれども、まあなんつうんだろう、精神論になっちゃうけど、ちょっと気合を入れて8月をしっかりと乗り切っていきたいなと思っております。まあここからね、今もね、台風13号の動きなんかも気にしながらなんだけど、お天気はもうどうしようもないからね、なるようになるで動くんですけれども、まあこの古民家の改修もだいぶ進んで、昨日も物置のとして使っていた部屋を、ある程度仕上げられたんですよね。僕の、まあ、主にバックカントリーのギアをずらっとディスプレイするような格好で、配置したらですね、まあ我ながらいい感じじゃんっていうところに追いついたんで、でそうやっていくとね、面白いことに、昔の本当にね、僕がバックカントリー始めた時に初めて買ったギアとかがまだ一部残っていて、でそういうものとかをね、あえて外に出してね、ずっとケースの中にあったわけですよ。何十年、20年以上に、何十年ですね、それを外に出して壁に飾ってみました。なんかそうするとなんとなく気持ちが変わりますね。 うん、あこういうの使ってたんだなとか、それがもう常に目につくようなところにパンと飾ってあると、なんかあまり後ろを振り返ることをしない僕ですけれども、なんとなくあ今までいろんなことあったなと思いながらね、そのギアを眺めてました。まあそんな風の谷、だいぶ中に入るとあここの人ってスキーやってる人なんだって分かる家になりましたんで、またねぜひ遊びに来ていただきたいと思います。8月の22土曜日なんですけど、8月22、23でバックカントリークラブのイベント的にちょっとこの風の谷でまた夏のバーベキューでもやりたいなと思ってますんで、またその辺告知していきます。22、23です。23日は何だったら暑い日だったらね、みんなで川遊び行ってもいいかもしれないし、ちょっといろいろイベントを考えます。その時に来シーズンの作戦会議をしたいなと思ってます。まあその日に例えばこっちに来られない方がいて、それはオンラインでもつなげられるようにするとか、ちょっといろいろ考えてますんで、ということで8月22、23です。土日です。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。